おはようございます。今日も3秒をもってディボーションに備えていく時間を持ちましょう。今日は歌いつつアイマンを共に賛美しましょう。さあ、はい。主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。アーメン。お祈りします。愛する主よ、今日もこうしてあなたの御言葉の恵みに預かることができる時間を心から感謝いたします。どうか私たちの心を開いてあなたの美しい御言葉に目を留めることができるように、しっかりと知り理解することができるように導いてください。あなたの導きの中でこの時間を過ごすことができることを感謝し、愛する主イエス様の名前でお祈りします。アーメン。それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日はルカの福音書11章の1節から13節、ルカの福音書11章1節から13節です。お読みいたします。さて、イエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう祈りなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを見つかしてくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。すると、その友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒にここに入っている。起きて何かあげることはできない。あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは、起きて何かをしてあげることはしないでしょう。しかし、友達のしつこさの言いなら、立ち上がる。必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいる。求めているのに、サソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それなら、なおのこと、天の父は、ご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。アーメン。それでは、内容にまとめをお読みいたします。祈りを教えてくださいと求める弟子たちに、イエス様は何をどのように祈り求めるべきかを教えられます。また、天の父が必ず答えてくださることを約束されます。それでは、一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持っていきましょう。それでは、分かち合っていきたいと思います。私は特に8節から。ここで、しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょうと、 イエス様のおっしゃっていることがここに決まりました。しつこく求めていくというの、特にこの人間的な考え、相手の状況、そういったものをはるかに超えて、ただ主にひたすら求めていく、その姿勢が今日はこういうことになっています。それでは他の方もお願いいたします。
で、私は特にこの2節から4節までの主の祈りの部分に特別心を込めました。私たちの日ごとの糧、共同体の日ごとの糧や必要については祈っても、4節にある私たちの罪をお許しくださいというところが非常に弱いなと思わされました。自分の罪、また失敗、弱さ、そういったものの告白ができたとしても、私たちの罪、本当にこの共同体でいろんな人たちの失敗や弱さ、それを自分自身のものとしてこのようにお許しくださいと祈る祈りが欠けてたなと思わされました。以上です。
はい、私は、イエス様が3つのことを通して祈りを教えてくださったと思いました。まず一つは、一節にあるようにイエス様はご自身祈られるお方であって、いつも祈っておられる姿を弟子たちは見ていました。2番目に、2節から4節を通してイエス様はまず何を祈るべきかを教えてくださり、後半の5節から7節を通してそれをどのように求めて祈るのかを教えてくださった。この3つのことを通して祈りを教えられたことを思わされた。
それでは続けて聖書の時間を持っていきましょう。まず神様がどのようなお方であるのか、どのように現れているのか、また、示される罪や神様から与えられた約束や内容、避けるべき行動、従うべき命令や模範など、その方から示されたことを書いていく時間を持っていきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は八節、しかし友人のしつこさゆえに起き上がり必要なものを何でもあげるでしょうから続いて、隠れなさい、探しなさい、叩きなさいとイエス様がおっしゃっている。本当に他の箇所で彼のことを思わず人のことを思っている、そういう罪について語られていることもありますが、このしつこい友人、または悪い裁判官の例えも、この迷惑をかけるほどに、この迷惑で困らせてしまうほどに神様に対して祈り求めていく、この姿勢が大切であることを今日はいただき、もちろん正しい動機であることは必要なんですけれども、この求めるべきである自分には絶対に必要であるという確信を持って熱く熱心に命をかけて祈ること、これが主が求めておられる人ということが今日は語りました。感謝いたします。それでは他の方も立ち会いをお願いできますでしょうか。
はい、私は先ほどの箇所ですけれど、まずこの一節の1節、2節のところを見ると、私たちが祈りを教えてくださいと、イエス様にお願いすると、お願いしたとき初めて、この祈りとは何であるかということを教えてくださるお方、これがイエス様だなということを、ここで教えられました。私たちの積極的なこの姿勢、これがとても大切だなと そしてそれに続いたこの4節のところですけれど、この共同体の中にある弱さ、罪、そういったものを自分のものとして告白するということをして、共同体全体がこれをみんな許しますと口で宣言していくこと、このヤコブ書の3章2節以降を見ると、私たちの舌が私たちの人生を支配するというふうに書かれていますけれど、まさにこの私たちは心の中で許すとかいうことだけではなく、口で告白して許します、許してくださいというように祈ること、これが非常に大切だということを今日は教えられました。そうです。
私は模範を一節から見ることができました。イエス様の模範ですけれども、イエス様は祈りを教えてくださいました。ここから私は、祈りは自己流で祈るものではなくて学ぶものであって、そして祈りは教えなければならないものだということを見ることができました。バプテスマ・ヨハネも弟子たちに祈りを教えたとここに記されていますけど、イエス様がどのように祈るかを明確に弟子たちに教えてくださったように、私たちも特に新しく救われた方々にどのように祈るか、祈りを教えなければならないということをここから教えられました。以上です。
それでは続けて適応の時間を持っていきましょう。今日語られた言葉をどのように実践していただけるのか、神様に祈りを求め語っていただく時間を持ちましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は今日はこの祈りについて、どれだけ熱心に心を尽くして祈ることができるかについて、今黙想しながら自分がこう諦めたとまでは言わなくても、熱心に最近祈ることができていない祈り課題を思い浮かべています。やはりいくつかどうしてもこうなかなか進まないものが、祈りがおろそかになっているものがいくつかあることを今日は語られますので、本当に今日も時間を整列してゆっくりしっかり祈っていく時間を作りたいと思います。感謝いたします。
はい、ハレルヤ。今日は特にこのロセスのところでしたけれど、ある兄弟姉妹が私の頭の中に浮かびました。その人が変わるようにと言ったんですけれど、もう一度祈りを変えて、その人のために祈るんですけれど、自分の弱さとしてこれを許してくださいと祈り前に祈ろうと思います。そしてまた胸の中で否定的なその人に対する言葉が聞かれたら、それを修正して出していこうというふうに思いました。そうです。
はい、私は、これまで祈るときに何でも神様に話したいことを言ればいいですよというふうに教えてきたことを悔い改め、イエス様が祈りを教えてくださったように、ちゃんと何を祈るべきで、どのように祈るべきか、祈りを教えようと思いました。特に今学びを教えている一人の兄弟が思い浮かび、また一緒に合唱している一人の姉妹と、最近小学生の子供たちと触れる機会が多いですけども、子供たちにも祈りを教えることを示されています。
ありがとうございました。それでは最後にお祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして私たちにあなたの言葉を、御心を語ってくださったことを感謝いたします。どうか今日も私たちの祈りのうちに備わってください。私たちの日を一歩一歩導いてください。今日もすべての人に働きの上にあなたの御心がいたくなりますように。愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。